介錯人の一日ルーティーンを分かりやすく紹介。その驚きの実態とは？
それがし、槍一筋のものでござる。シャキーン。
皆さんこんばんは、カワウソ編集長です。以前ほのぼの日本史では切腹の歴史や首切り浅右衛門について解説しましたが、今回は切腹と切っても切れない介錯人について解説しようと思います。具体的には介錯人の一日ルーティーンや介錯人とはどういう人たちなのか、毎日首をはねる仕事をしていたのかなどなどについて説明し、最後は介錯人の生き様から現代人が学べる教訓までを解説しますので、最後まで見ていただけると嬉しいです。介錯人は謎だらけ。さて皆さんは介錯人についてどんなイメージをお持ちでしょうか。時代劇で見かけるのは、屋敷の庭先に畳を敷き、腹を切る人が白い服を着て座り、その背後にたすきをかけた介錯人が刀を構え合図を待っているイメージではないですか。でも介錯人って仕事が江戸時代にあったのでしょうか。一年中他人の首をはねるのが仕事として成立していたのでしょうか。だいたい江戸時代は何百年間も戦争がなかったのに、介錯人はどうやって人の首をはねる技術を習得していたのでしょう。考えてみると介錯人は謎だらけですね。では順を追って介錯人について説明してみましょう。切腹の歴史。では最初に切腹の歴史について簡単に説明します。自分のお腹を裂いて死ぬ自殺としての切腹は平安時代にはあり、藤原安助という貴族出身の盗賊が悪行を重ねて捕まり、牢の中で切腹して死んだ話があります。しかし当時は切腹が唯一の死に方でもなく、走る馬の上で短刀を首に当てて馬から飛び降りて死んだり、重い鎧を2着着て川に飛び込んだり、毒を飲んで死んだり、多様な自殺方法がありました。そんな切腹が武士の名誉を守る作法として固定し、切腹が武士の名誉になったのは戦国時代も終わり頃になってからです。どうして切腹が武士に固有の自殺の権利になったのか。第一には、古来日本人はお腹に人の心が宿ると考えていました。今でも慣用句に腹黒いとかいう言葉がありますが、武士は最後に腹を裂いて自殺することで、私にやましいことはない、潔白だ、腹黒くないと周囲に示す意味がありました。そしてもう一つは、数ある自殺の中で切腹はめちゃめちゃ痛く、かつ簡単には死ねない自殺方法で、誰にでもできることではありませんでした。だから武士は度胸と痛みに耐える強さを示すために切腹を選んだのです。激しい激痛が介錯人を生んだ。でもお腹に刃物を突き立てると出血多量ですぐ死ぬんじゃないの。そんな風に考えているあなた、そこが素人の赤坂五丁目。お腹を通っている腹部大動脈は背骨の横にあり、生半可な力では刃物がそこまで到達しません。ましてや肥満体の人が切腹となれば、出血多量で死ぬのは至難の業。それどころか刃物で傷つけた腸から糞便が体内に流れ出し、腹膜炎から敗血症を引き起こし、数日かけて激痛にのた打ちながら死を迎えるのがオチです。平安時代に切腹した藤原の安助も腹を裂いて腸を取り出したまではいいものの、腹部大動脈までは刀が届かず激痛にうめいて、翌朝ようやく死んだそうです。そんなわけで実際に切腹をして死んだ武士は、お腹をそこそこに裂いた上で短刀を腹から引き抜いて刀を返し、そのまま頸動脈をついて血がドバーッとなり死んでいました。でもですよ、腹を裂いた上に激痛に耐えながら首をつくなんて、誰でもできることではありませんよね。にもかかわらず切腹が武士の名誉になってしまったわけで、中には切腹に失敗して殺してくれとわめきながら無残な最後を迎える武士も大勢出てきたのです。このような悲惨な状態を見て、とどめを刺してやろうと首をはねたり、見苦しく残酷な最後を迎えさせないため、最初から介錯人をつける習慣が江戸時代には誕生しました。 介錯人の 99% は優しさでできている。介錯人は切腹した人の尊厳を守り、痛みと苦しみを最小限にするために誕生します。バッファーではありませんが、介錯人の 99% は優しさでできているのです。なので解釈に失敗し首を落とすため何度も刀を振り下ろすなんてことは武士にあるまじき不名誉でした。そのため解釈人は熱心に剣術の修行を続け、一撃で切腹した人の苦痛を取り除くことに全力を傾けました。同時に解釈人は斬首の経験から首の骨のどこを切れば死亡に邪魔されずに一瞬で首が切り落とせるかを熟知していたようです。そのために解釈人は高いお金を出して名刀を求め、切腹する人の苦痛を軽減させる最大の配慮をしていました。冒頭で、
それがし槍一筋のものでござる、シャキーンと言いましたが、
あれは解釈人が実際に切腹する人の前で宣言した決まり事で、私は武芸に精通していて首を落とし損ねることはありませんので安心してくださいという意味です。今から殺す相手に向かい安心してくださいというのも変ですが、介錯人の仕事は切腹する人にむごい苦しみを与えずにあの世に送ることなので、これも介錯人としての精一杯の優しさでした。また介錯人は剣の技量で選ぶので身分は関係ないのですが、身分の高い人が切腹するときには恥ずかしめられたと無念の思いを抱かせないよう上級武士が解釈したそうで、これも切腹する武士に最大限の敬意を払う優しさなのです。介錯人という職業は存在しない。そんな介錯人ですが、彼らの一日はどんなものだったのでしょう。意外なことに介錯人という固定の職業は江戸時代の幕府にも藩にもありませんでした。映画やドラマで有名な首切り浅右衛門の本業は介錯人ではなく、武士の魂である刀が本当に切れるのかを死刑囚の首を落として確認する仕事で、刀剣鑑定士という方が正確です。刀は人を切る道具なので、試し切りは死刑囚などの人体を使わないといけませんでした。ただ仕事の性質上、首切りの技には長けていて、依頼を受けて罪人の首をはねたり介錯人を務めることがあったそうです。山田浅右衛門についてはこちらの動画で詳しく解説しているので、よろしければご覧ください。ではどうして介錯人という職業が存在しなかったのか。それは第一に、頻繁に切腹という事態が起きないので仕事として常設するメリットがないこと。もう一つは、武士であれば剣術ができて解釈もできて当たり前で、だから専門職にしなかったということです。もちろんそれは建前で、江戸時代も中期になると人を切ったことはおろか生涯刀を抜いたこともない武士が多くなるので、いざ切腹という人が出ると家族は親戚縁者を駆け回り剣技に長けた武士を探すことになりました。介錯人はこうして職業ではないけれど、切腹が存在する限り必要な技能を持つ人としてなくてはならない存在になります。介錯人の1日ルーティーン。ではそんな介錯人の1日のルーティーンを見てみましょう。先ほど説明した通り、介錯人は職業ではないので解釈で生計を立てているわけではありません。なので当時の下級武士の生活に即して見てみます。江戸時代の下級武士の起床は午前4時です。もっとも当時はテレビもスマホも電気すらなく、大抵の人は日が暮れると布団に入り、空が白み始めると自然に目覚めるので特に早いわけではありません。そしてこの後身支度してお城に向かい、夕方まで仕事かというとそうではないのです。江戸時代は幕府も藩も下級武士は2日勤めて1日休みが普通です。また勤務日もフルタイムではなく朝晩夕晩寝ずの晩の3交代制でした。寝ずの晩は半日仕事ですが、家事や賊でも来ない限り指定の詰め所で待機し、時刻通りに見回ればいい楽な作業で、朝晩と夕晩は4時間程度の勤務です。こう述べると江戸時代は暇そうで羨ましいなと思いますが、実はよくありません。仕事が少ない代わりに藩からもらう給料もとても少なかったのです。 もともと限られた仕事でできるだけ多くの武士を雇うために考えられた時短シフトなので、短くて当たり前でした。ということで、下級武士は非番の日や朝番、夕番の合間を見て副業に励みます。副業としては傘張りや朝顔栽培、虫かご作りや金魚養殖など室内でできる仕事が好まれました。外に出る物織りなどは武士の品位を傷つけると禁止されていたからです。こうして365日働いて、下級武士はようやく食えるというレベルでした。暇で羨ましいどころか、仕事と寝る時間以外副業に当てないと食べていけない生活苦にあえいでいたのです。剣術修行の一石二鳥の方法ですが、こんなに忙しい暮らしをしていて、介職人はどうやって剣の稽古をしていたのでしょうか。答えは、剣術の腕を生かし寺子屋や剣術道場を開くことでした。江戸時代も武芸は奨励されましたから、剣術の上手い人がいれば稽古をつけてもらいたいという武士は一定数いました。介職人はそういう武士を集めて剣術道場を開き、月謝を取ったり、剣術が一定レベルに到達すれば伝書と呼ばれる奥義書を授けて、この時も謝礼を取りました。藩によっては伝書を受けていることを仕官の条件としているところもあり、何としても仕官したい武士は多少お金を積んでも伝書を欲しがりましたから、剣術を副業として成り立たせることも不可能ではありません。こうして道場を開いて介職人の仕事を立派にこなしていけば、評判が上級武士や藩主の耳に届き、藩から支援金が出たり、より高い地位に取り立てられる可能性もありました。太平の江戸時代に人の首を切るなんて嫌な商売と思ってしまいますが、切腹した人を苦しめずにあの世に送れる技術は、地獄の苦しみから切腹した人を救う大事なもので、身を立てるのに十分に役立ったのです。介錯人が現代人に教えてくれる教訓、最後に介錯人が現代人に教えてくれる教訓を考えたいと思います。それは、精一杯人のために頑張ることが巡り巡って自分を助けてくれるということではないでしょうか。切腹した人を苦痛から救うために誕生した介錯人は、目の前の人を苦痛から救うためにできるだけ苦しみを与えないように殺すという矛盾した役割を担っていました。しかし介錯人は武士の情けを大事にし、名刀を保有し、人体を研究し、道場を開いて大勢の武士に剣術を教えながら、絶えず切腹人の苦痛を減らすことを考えて剣技を磨いてきたのです。だからこそ尊敬を受け、一目置かれる存在になったのでしょう。介錯人の優しさは最後には尊敬として自らに戻ってきたのです。私たちも正業にしろ副業にしろ、何らかの仕事をして社会生活を営んでいます。その中で自分のためだけではなく、社会のためという視点を持ち、できる限りの努力をするならば、それは立派な仕事として評価され、結局は私たちに戻ってくるのだと思います。